今日のメッセージの箇所を読みます。今日のメッセージの箇所はヨハネの福音書4章27節から42節。ヨハネの福音書4章27節から42節。その時弟子たちが帰ってきて、イエスが女の人と話しておられるのを不思議に思った。しかし誰も何を求めておられるのですかとも、なぜ彼女と話しておられるのですかとも言わなかった。女は自分の水瓶を置いて町へ行き、人々に言った。来てみてください。私のしたことを全部私に言った人がいるのです。この方がキリストなのでしょうか。そこで彼らは町を出てイエスの方へやってきた。その頃弟子たちはイエスに、先生召し上がってくださいとお願いした。しかしイエスは彼らに言われた。私にはあなた方の知らない食物があります。そこで弟子たちは互いに言った。誰か食べるものを持ってきたのだろうか。イエスは彼らに言われた。私を使わせた方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。あなた方は借り入れ時が来るまでにまだ4ヶ月あると言ってはいませんか。さあ私の言うことを聞きなさい。目を上げて畑を見なさい。色づいて借り入れるばかりになっています。すでに狩る者は報酬を受け、永遠の命に入れられる実を集めています。それは巻く者と狩る者が共に喜ぶためです。こういうわけで一人が種をまき、他の者が刈り取るということわざは本当なのです。私はあなた方に自分で労苦しなかったものを刈り取らせるためにあなた方を使わしました。他の人々が労苦して、あなた方はその労苦の実を得ているのです。さて、その町のサマリア人の多くの者が、あの方は私がしたことを全部私に言ったと証言した、その女の言葉によってイエスを信じた。そこでサマリア人たちはイエスのところに来たとき、自分たちのところに滞在してくださるように願った。そこでイエスは2日間そこに滞在された。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉によって信じた。そして彼らはその女に言った。もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いて、この方が本当に世の救い主だということを知っているのです。アーメン。しばらくこのサマリアの女とイエス様との会話を通して学んできましたけれども、今日はですね、サマリアの人たちがイエス様のところにやってきてイエス様を信じたというところからですね、私たちのですね、伝道についての考え方のを新しくしなければいけない、あるいはそれまで考えられていた伝道のあり方が全く新しくされるということをですね、イエス様おっしゃっている、そのことを共に学んでいきたいと思っています。普通ですね、種をまいたら、花が咲いて実がなるまで、数ヶ月かかるわけですね。私、つい最近まで知らなかったんですけれども、朝顔って、小学校の1年生とかの夏休みの宿題になるわけですね、朝顔観察っていうのが。で、私はね、朝顔の種っていうのが夏休み始まってから植えたら夏休みの中にこう花が咲くのかと思ってたら、実はそうじゃないらしくてですね、この間家内に教えてもらったんですが、種はいつ頃まくんですかね。連休明けというか5月の最初の頃にまかないと夏休みの、朝顔観察はできないということで、やっぱり数ヶ月かかるわけですね。4ヶ月ぐらい、3、4ヶ月かかるということになるわけでしょうか。でそのように種をまいて4ヶ月、種をまいたら収穫するまで4ヶ月かかると言われている。それが普通の考え方だけれども、イエス様おっしゃった。サマリアでのリバイバルは種をまいたら直後に収穫があった、あるのだ。種をまいた直後に収穫があるとイエス様はおっしゃったのであります。私ね、ここのね、一人が種をまき、他のものが刈り取るっていうことはずっとね、誤解してた時があったんです。一生懸命伝道をねする人がいて、でその人のところには人が来ないで、他の人のところでその人が刈り取られるっていうことがあるのかと思ってたんですけど、そういうことをイエス様おっしゃってるわけで、もちろんそういう場合もあるわけです。 もちろんそういう場合もあるわけですけれども、そのことだけをイエス様がおっしゃっているわけではないんです。つまりどういうことかというと、種をまいている最中にもう刈り取りが始まる。種をまいている人とそれから収穫をする人がそこで一緒に喜ぶことができる、そういうようなリバイバルの伝道ということがあるのだということをイエス様はここで教えていらっしゃるわけです。またここでイエス様がおっしゃっているのはですね、成長とかキリスト者としての成長であるとか成果ということについての理解をやはり新しくしなければいけないということ。私たちは一般にですね、クリスチャンになってもなかなかこう罪深い性格性質っていうのは ずっと持ってるから、成果されていくためには時間が必要ですというふうに、まあ、教えられるし教えるわけです。確かにそういう部分もあるかもしれないけども、しかしイエス様は何ておっしゃってるかって、すでに色づいていると、すでに色づいて借り入れるばかりになっているとイエス様はおっしゃっている。で、色づくっていうとですね、日本語のイメージだと黄金色の穂というイメージがあると思いますね。ところがここで使われているギリシャ語はレイコスという言葉でしてね、これは白く輝いているという意味だそうです。で、辞書で調べると御使いの衣のように白いとかですね、あるいは天の栄光にまで引き上げられた輝きを持っているという意味がこのレイコスという言葉にあるというふうに辞書にこう書いてあるのです。イエス様はもう今白くなって白く輝いて借り入れるばかりになっているというふうにおっしゃった。これはですね、まあ、2つの意味があるというふうに言われています。一つはサマリアの人たちは白い服を着てたっていうんですね。白いこういうなんていうんですか、こういう、当時のサマリアの人たちは白い洋服を着て帯に腰に帯をしてた。その白い衣を着たサマリアの人たちが今やってきつつあるっていうことをおっしゃってるのと同時に、彼らの本質がすでに神の子に変えられている様子ということをイエス様はおっしゃっているのであります。一人の女性にまかれた種、種がですねそのまま土の中に埋もれたままじゃなくて、4ヶ月間埋もれたままじゃなくて、すぐに神の子となって彼女は30倍60倍100倍の実を結ぶものとなったのです。皆さんどうですか、このサマリアの女性、この人はそれまでいろんな人に後ろ指さされるような生き方をしてきた。しかし種まきの例えでイエス様が言われたように、この女性は良い土地にまかれた種であったのです。なぜかイエス様の言葉は聞く者たちを直ちに作り変える力があるからです。先週も言いましたけれども、光あれと神が言われた、するとそこに光があったと創世記の最初にあるように、イエス様があなたは尊い神の子ですと言われるときに、直ちにその人を尊い神の子に作り変える力がイエス様にあるのです。同じようにですね、パウロはイエス様に出会うとですね、すぐに伝道者になりました。またペンテコステにおけるペテロの説教を聞いた人たちは、その日のうちに3000人が改心してバプテスマを受けたと言います。私たちは自分たちのね、常識で神様の働きを制限してはいけないと思うのです。また私たちが立ってた計画ありますよね、8月の23日にオフ会がありますから、その時には人がたくさん来ますようにってお祈りしてるけれども、ひょっとしたら神様はもっと早く働かれるかもしれないんですね。もし今日私たち一人一人に神様の言葉が本当に届いたら、私たちが力を受けて今日から新しい働きをするかもしれない。またそのことを本当に期待したいと私は思うのです。だからそこにはこのサマリアの伝道が一人から始まったように、今私たちが人数が少ないということは基本的に関係はないのです。主が御業をなさるときにそれは起こる。 まくものと刈るものが共に喜ぶとイエス様はおっしゃいましたけども、種をまくものっていうのはイエス様なんです。で、刈るものたちというのは私たちのことです。イエス様は種まきが畑に出ていて種をまいたとおっしゃるけども、その種をまかれる方はイエス様なんだということを私たちは本当に心に留める必要がある。私たちが種をまくのではなくて、イエス様が種をまくのであるということなんです。主のイエス様の苦難と十字架によってまかれたイエス様の御言葉の種、その収穫の喜びの中に私たちを招くのがイエス様の御心であります。第一テサロニケの2章13節にこういう言葉があります。こういうわけで私たちとしてもまた絶えず神に感謝しています。それはあなた方がですね、私たちから神の指針の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく事実通り神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉を信じているあなた方のうちに働いているとパウロは言いました。確かに私たちは、また説教者はですね、聖書の言葉を語るわけです。しかしそこに神の言葉、そこに神の言葉が働かれる。それを神の言葉として受け入れてくれる人たちが起こるときに伝道ということが成功していくのであります。先週ですね、先々週になりますけど、私は、プロテスタント宣教150周年の、記念式典に来ました。その時に今読んだ第一テサロニケの聖書の言葉がをですね、加藤恒明先生がお語りになりました。150年前にですね、日本に来た宣教師たち、彼ら日本語下手だったに違いないと思います。最初は全く話せなかったかもしれない。おそらくそうだと思います。全く話せなかった。英語で連動した部分もあると思います。しかしその英語を聞く日本人たちは、その英語はちゃんと理解できたかっていうと、そうでは十分に理解できなかったかもしれない。で、彼らはおそらく不自由な日本語と英語を混ぜながら伝道したに違いないと思います。私ね、B.F. バックストン先生、バックストンという非常に優れた伝道者が日本に来ましたけれども、バックストン先生がの口述したっていうの口述っていうですね、メッセージの本を何冊か持ってるんですけども、もう本当にバックストン先生の、言い回しをそのまま伝えてるんでしょうけども、日本語としては間違ってるんじゃないかなって思うような表現が出てくるんですね。日本人の耳には奇妙な日本語で語った福音の言葉であったに違いない。しかしそこで語られたのは主イエスご自身であったということなんです。確かに人間は主に使わされた者たちはメッセージの言葉を語る、説教をするわけですけれども、そこで本当に語られるのは主ご自身であった。だから日本人の耳には奇妙な日本語で語った福音の言葉であったに違いないけれども、横浜においても札幌においても、また熊本においても若者たちの中にリバイバルが起こっていきました。主イエス様ご自身が語られる言葉が聞く者の心を開いて、聞く者を神のことをする、これが福音伝道の本質であるのです。メッセージに対する反応っていくつかあると思います。今日は良いお話をお伺いできて本当にありがとうございました、参考になりましたって言って帰られる方いらっしゃいますよね。そういう場合があると思います。で、中にはですね、そんなことバカげてるって言ってとは言わないでもそう思って帰る人も確かにいるわけですね。あるいはなんだかよく分かんなかったと思って帰る人もいるし、中には私個人に向かって語られたと思う方もいる、あるいはどうして私のことを知ってるんだろうこの先生はと思う方もいるわけですね。私も メルマガを送ってますけれども、時々ですね返事をいただいて、どうして先生は私のことを知ってるんですかっていうふうにメールをくださる方が時々います。でもそういうふうに返事をくださった方々はですね、いずれ教会に行って洗礼を受けるところまで導かれる方が本当に多いのです。それは、以前大学で聖書研究会をしていた時もそうでした。で、別にその人のこと、新しく来た学生のこと私何にも知らないですね、知らないんですけども、もう聖書を一緒に聖書研究会やってる間に、もう自分のことがまさに自分のことが語られているもんだから、もうドキドキして、もう本当にどうしようか、本当にドキドキしたっていう人がいました。でその人も他の教会でですね洗礼を受けられて、今もクリスチャンとしての歩みをしています。この4番や5番のような反応が起こるというのは、それは神様からの直接の語りかけをそのメッセージの中に聞いているからです。このサマリアの女による伝道というのは、最初はサマリアのこの女の人から聞くんですね。私のしたことを全部言い当てた人がいますよ、この人がキリストかもしれない。そうすると彼らはイエス様のところにやってくるんです。するとですね、間接的に聞く関係から直接的に聞く関係に変わっていく。イエス様ご自身の言葉を聞くものへ変わる。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉によって信じた。そして彼らはその女に言った。もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いて、この方が本当に世の救い主であっただと、だということをですね、だということを知っているのですと言いました。自分で聞いた、自分の言葉で確かに神の声を聞く、そのことによってイエス様が世の救い主だということが分かったのだ、そのことを知ったのだというのです。世の救い主とは何でしょうか。それはエルサレム神殿とサマリア神殿の対立を越えさせる方であった。彼らはサマリアでですね、生贄を捧げていたんです。そしてエルサレム神殿で生贄を捧げているユダヤ人たちと対立をしていた。しかしその対立を越えさせる方、この方こそ世の救い主である。ユダヤ人だけの救い主でもない、サマリアの者たちの救い主、それだけでもない、その対立を越えさせる真の礼拝を来たらせる方、全ての人間を誠の礼拝者に作り変えることができる方、この方に私たちは出会ったのだとサマリアの人たちは告白しました。ご自身の霊と誠によってそれを行う方、私たちはその方に出会って信じたと言ったのです。するとですね、イエス様はそこに2日間滞在なさったと書いてありますけれども、これはもうとんでもないことだったわけです。当時のユダヤの常識から言うならば、だいたいサマリアをですね、サマリアを通るわけにいかないから、3倍の距離迂回してガリラヤとエルサレムを行き来してたのが当時のユダヤ人たちであった。ところがイエス様はそこに2日間滞在なさった。それはまさに民族の壁、宗教の壁を打ち破る力、すべての壁を打ち破る愛をイエス様が持っておられたということを意味するのです。私はこのところをですね、読んで、宗教の力、宗教の壁、また民族の壁、感情の軋轢の壁、あるいは主義主張の壁を本当に越えさせる、それを打ち破る方ということを考えたときにですね、このイサオなき我をという賛美を作ったシャーロット・エリオット女子のことを思い出しました。彼女は1979年に生まれ、1871年に亡くなった。まさに日本が開国したその直後、直前にですね、こう生きていた人なわけですけれども、彼女は牧師の家系に生まれますけれども、30歳の時に 病気がもとで身体障害者となります。そして彼女はもうずっとですね、苛立ちと怒りの中に生きて生活していました。そんな時、ジュネーブから来た、マラン博士ですね、英語読みだとメーランとなると思いますけれども、このマラン博士と出会います。で、彼は聞くんですね、あなたはキリスト者ですか、あなたがキリスト者であることを私は望みますと言いました。するとですね、彼女とっても気が強い人だったみたいで、宗教の話なんかしたくありませんって答えるんです。そうするとこのマラン博士はですね、気に障ることを話題にしてすいません、ただ私はあなた自身の心を神様に委ねて、そして神様があなたに与えておられる、すでに与えておられる賜物によって神様のために働くことができるように祈りますと、彼は一言言っただけでその話を打ち切ったそうです。ところがですね、エリオット女子はね、そのが心に突き刺さったんですね。突き刺さった。そして3週間後、もう一度このマラン博士と、会います。そして、私は救われたい。私は神様のところに行きたいです。しかし、どのようにして神様のところに行ったらいいか私には分かりません。と言いました。すると彼は答えるのです。そのままの姿のまま、あなたのそのまま神様のところに行けばよい。罪人のまま行けばよい。と教えました。罪人であることを、今罪があるということを認めなければ神様のところに行くことはできないということを、ある意味この博士は彼女に教えたわけです。しかし、このままの姿、このままの私のままで、あなたのままそのままで行きなさいと、罪あるまま行けばよいのだと彼を教えたときに、彼女はイエス様に出会うことができたのでした。で、彼女はクリスチャンとしての生活を始めました。しかし、このクリスチャンになってもですね、体の痛み苦しみってはなくならなくて、苛立ちと惨めさっていうのはなくならなかったというのです。それに苛まれた。1834年にですね、お兄さんは牧師だったんですけれども、エリオット牧師がですね、聖職者の娘たちのための高等教育学校設立のための計画を立てました。そうすると教会を挙げてですね、資金作りのバザーをやるんです。ところがね、その教会の中でただ一人だけそのバザーのために働くことができない人がいた。それがシャーロット・エリオットだったんです。彼女は本当に惨めになってですね、惨めで全く役に立たない自分、教会でみんなでね、神様のためにこれをやろうと言ってるのに全く役に立たない自分を見て、本当にこう惨めになったそうです。ところがそこに聖霊の働きかけがあって、惨めだとかそういう感情によらずに救われているという事実、主イエスがこのままの私を招いてくださっているという事実の上に彼女は立つことができた。そして彼女と同じ境遇にある人々のことを思い、詩を書きました。それがイサオ泣き笑うという賛美としてですね、今日本語でも訳されている Just as I am という賛美です。彼女は6年か8年だったかなにわたる詩を書くんですけれども、このままの私、何もあなたに対して申し開きをすることもできない、ただあなたの父親が私のために流されたから、あなたが私に来なさいと命じてくださっているから、神の子羊イエスよ、私はあなたの身元に参りますと歌いました。このままの私をあなたは受け入れ、歓迎し、許し、清め、休ませてくださる。ただあなたの約束を信じているだけですのに、神の子羊イエスよ、身元に参ります。そして6節ではこういうふうに歌いました。このままの私、あなたの愛は私が知らない間に全ての壁を打ち砕いてくださった。 あなたの愛が全ての壁を打ち砕いてくださった。 Your love has broken every barrier down と彼女は歌ったのです。全ての壁を打ち破ってくださった。私の惨めさの壁、思うように動かないという そこから来る全ての壁、彼女はそれを打ち砕いてくださったイエス様を告白したのです。今私はあなたのもの、そう、あなただけのものです。神の子羊イエスよ、身元に参りますと歌いました。そして彼女はいくつかの賛美をですね、集めて身体障害者の賛美歌というタイトルで匿名で出版しました。するとですね、それは非常によく売れてですね、それぞれの歌詞がカードとして売られるようになったのです。で、彼女の主治医、病気のお医者さんの主治医がですね、その熱心なクリスチャンの人がですね、彼女を励ますためにそのカードをですね、この Just as I am のカードをですね、買ってきてですね、彼女に渡すんです。こんな素晴らしい賛美があるよって言って、あなたの励みになると思うからって言って渡すのです。その時彼女は神様の計画の全てを知った。全ての壁を打ち砕く愛、それが彼女を救い、彼女を生かし、そして彼女を通して多くの人たちを癒し、また生かしたのであります。罪の壁、生い立ちの壁、健康の壁、悪い感情という壁、主義主張という壁、民族の壁、また宗教の壁をも、全ての壁を打ち砕く愛、これが私たちの主イエスの十字架の愛であります。この方の愛が私たちを神の子とするのです。全ての人を神の子とするのです。真の礼拝者とする。今日さっき一緒にお祈りしましたけども、私たちの愛する姉妹が今ご自分の教会のところに戻って今日礼拝を捧げていらっしゃる。全ての壁を砕く方が今導いてくださっている私たち、本当に信じてですね、本当に祈っていきたいと思います。そしてそれだけじゃなくて、全ての壁を打ち砕いてくださった主イエス様が、人々の心の中にある罪という壁を打ち砕き、また不信仰という壁、また不信疑いという壁を打ち砕いて主イエスのもとに近づくことができるように、本当に私たちに祈ってまいりたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、あなたはすべての壁を破られた方、主イエス様、あなたは十字架の父親によってすべての敵意とすべての壁を打ち破られました。あなたがすべての壁を打ち破ってくださったから、遠く離れていた私たちも今あなたの身元に引き寄せていただくことができました。主よ、またこのあなたの愛の力、すべての壁を打ち砕くあなたの愛の力を知らない多くの方々がいます。主様、どうぞその方々のところにこのあなたの愛が届きますように。また主様、実際にさまざまな思いによって縛られている、その思いがあなたの十字架の愛によって本当に溶かされ解放されていきますように。どうぞあなたがその方々のところに届いてくださいますようにお願いいたします。また主イエス様、そのことのためにあなたのメッセージを語る者たち一人一人にあなたの言葉をお与えくださいますようにお願いいたします。 私たちが語るときに、どうぞあなたご自身がお語りください。私たちを本当に押しのけてでも、あなたご自身が語ってくださり、あなたご自身の言葉が聞く一人一人に届き、その言葉によって聞く者たちをあなたの子供とし、力づけあなたにしてくださいますように、あなたの神の子として生かしてくださいますように心からお願いいたします。主イエス様、心から乾く者たち一人一人にあなたの命を添えてください。心から感謝して、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。